皆さんのお手元の週報の最後の方に半原教会サポート会という文字があります。でこういうことについては本来は礼拝の後の報告の時間に丁寧にお話しすべきことでしょうけれども、おそらくそうすると結局時間がなくなって早足で報告するにとどまるということになりそうですので、説教の中でこのことについてお話をさせていただきたいと思いました。でこの半原教会というのは私どもと等しく神奈川連合長老会に属する教会の一つで、神奈川県の愛川町半原というところにあります。現住媒参会員が現在7名と、その7名の教会員のうち2人が、この2人というのはこの半原教会を半世紀にわたって支え続けてきたご夫妻であると言いますけれども、近いうちにどうしても遠方に引っ越さなければならないと、そうすると教会員は5名になります。もちろんこのような教会が経済的に自立することはできません。おそらくこのままではあと数年でこの教会の活動を停止することになるだろうと。そういう教会がしかしもう一度、もちろん経済的にも自立し、町の人たちに、ああ、あそこに教会があると、あそこに教会が生きていると認識してもらうために6年間考えられる限りのことをしようと。そのためにちょうど昨年の今頃、この半原教会サポート会というのを立ち上げ、この鎌倉雪の下教会の中だけでも100名を超える方たちが会員になってくださり、献金を捧げてくださいました。でこのとにかく6年間、正確にはあと残り5年間ということになるわけですが、とにかくやることをやってみて、うまくいかなかったらこの教会は潔く閉じる。けれどもその前に考えられる限りのことは全部やってみようと。でそういう半原教会サポート会の会員にすでになってくださっている方たちには、本日一人一人のメールボックスに新しい年度の主意書と、それから献金袋を入れさせていただきました。しかしなお多くの方に関心を持っていただきたいと思いますので、別に献金を強要するわけでも何でもない。ぜひこの半原教会のことを覚えて、1階のロビーのところに主意書を、余分なものを平積みにしてありますから、手に取ってご覧になってみていただくと良いと思います。でこの半原教会の実情というのは大変厳しいものがありますけれども、しかしそのやっていることというのは本当に面白い。この教会の牧師は澤田隆先生といいますが、会うたびに本当に楽しいと、もちろん大変だけれども本当に楽しいと、そうおっしゃいます。でこういう姿の主意書ですけれども、詳しくはこれをご覧になると良いと思いますけれども、いろんなことをしていると。例えば半原教会を会場にして半原カルチャーセンターを開設し、有料の聖書公開講座を開くと。でこの有料っていうのが案外大事みたいですね。ワンドリンク付きです。それから子どもの英語教室、これも有料です。有料って案外大事なんですね。絶対に手は抜けません。それから年に6回、実際に結果として6回になったということですけれども、若手のアーティストを招き半原ライブを行う。ライブというのはつまりコンサートですね。でこの収集を注意深くご覧になると、来月鎌倉雪の下教会の 教会員が演奏者として出演なさるということにお気づきになると思います。でこのコンサートはなぜか無料と、それからこれも無料だと思いますけれども、福音麻雀クラブ、あのただの麻雀クラブじゃない、福音麻雀クラブ、ただこれはまだ実現できていないそうです。でそれから毎月1回賛美歌を歌う会で、実はこの毎月行っている賛美歌を歌う会にこの教会の小宮先生も桜として参加してくださっているそうです。でこういうことをしているうちに少しずつですが町の人たちが教会の存在に気づき始めたと、そういう手応えを感じ始めていると言います。ああここに教会あるんだと、何人もの近所の方たちからまだこの教会やってたんですねと言われたそうです。そうです、まだ教会やってます、イエス・キリストの教会です、あなたのための教会です。しかしそのためには祈りと献身とまた献金が必要です。で先週この半原教会サポート会の新しい主意書が届いて、私もこれを眺めながら改めていろんなことを考えさせられました。なぜここまでするんだろうか。半原教会の教会員7名と、もちろんこの7人の方たちにとってはかけがえのない教会であるに違いない。半世紀この教会を支え続けたご夫妻が年を取って、どうしても息子の住んでいる土地の高齢者施設に引っ越さないといけない、大げさでも何でもなく自分の体の一部を切り取られるような思いであるに違いない。しかし教会というのはそれだけのものではないと思うんです。半原の町に住む人たちにとってどうしてもこの教会はなくてはならないのです。もしこの教会が失われたら、その町の人たちは生けるキリストの体に触れる機会を失う。けれどもしかし教会というのはそれだけのものではないと思うのです。半原教会の人たちが全てを捧げきるようにしてこの教会を生かそうとしているのは、この教会は神にとってなくてはならない教会だからだと。もしもこの教会がなくなったら一番お困りになるのは神だ。私ども鎌倉雪の下教会も神に守られて、昨年の秋には伝道開始100年という時の刻みを迎えることができました。私どもの教会も100年間それなりにさまざまな試練を乗り越えてまいりました。よく神がこの教会をここまで生かしてくださったと思います。なぜこの教会がここに生きているのか。この教会は神にとってなくてはならない教会だからだ。もしもこの教会がなくなったら一番お困りになるのは神だ。その信仰がなかったら全ては虚しいと思うのです。今日はマタイによる福音書第10章の最後のところを読みました。このマタイによる福音書第10章というのは、主イエスが12人の弟子たちを集め、これを伝道に派遣なさった、その際に弟子たちに語られた言葉であります。弟子たちへの花向けの言葉と言ってもよいかもしれません。その結びのところを今日ここで 読んだのです。主イエスはこれらの言葉をどんなに深い思いを込めてお語りになったことかと思います。ご自分の弟子たち一人一人を慈しむようにその一言一言をお語りになったと思います。そして後にこの弟子たちが教会の指導者にさせられ教会の仲間たちと一緒に伝道していこうという時に何度も何度もこの主イエスの言葉を思い起こしたと思います。イエス様あの時こんなことをおっしゃったねと主イエスの言葉を思い起こしそれをめぐって語り合いまた励まし合ったと思います。特にいぶかりながらどうしてイエス様はここまでおっしゃったんだろうと互いに問うたこともあったかもしれません。そういう意味でこのマタイによる福音書第10章というのは私どもが折に触れ繰り返し繰り返し私ども一人一人がというよりも教会全体で何度も立ち返りその意味を問い続けるべきそれだけの重みを持った言葉だと思います。で今日この礼拝でその第10章の最後のところを読むにあたりもう一度この第10章を最初から通して朗読したいような思いにもさせられましたがしかしそのような意図もありません。しかし先月また先々月からこの礼拝の中でずっとこの第10章を読み続けて皆さんの心の内にもいろんな言葉が心に残っているのではないかと思います。そうではないでしょうか。例えば第10章の最初のところで9節で弟子たちを遣わすにあたり金貨も銀貨も銅貨も持っていってはならないと言われました。靴もカバンもダメだと替えの下着すらダメだとそこまでおっしゃったのです。なぜそこまで言われたんだろうか。そのような弟子たちの姿と弟子たちに担わされた主イエス・キリストの福音の内容とが深く重なるからであるに違いない。その弟子たちの存在について16節では私はあなた方を遣わすそれは狼の群れの中に羊を送り込むようなものだとそう言われました。狼の中の羊であります。何にも自分を守るものを持ってない何も持っていくなっていうのはそういうことです。しかしそうではなくて狼の中にもっと強いライオンのような伝道者たちが使わされたとしてもそれはイエス様の福音を正しく証しすることはできないっていうことでしょう。しかしこの羊たちは神に愛されているのであります。神に守られているのであります。だからこそ26節以下では恐れるなと恐れるなと繰り返されました。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ体も魂も滅ぼすことができるお方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の天の父なる神のお許しがなければ決して地に落ちることはない。あなた方はこれらのスズメよりもはるかに勝った存在ではないか。あなた方の髪の毛一本一本まで神が数えてくださっているのだ。だから恐れるな、恐れるな。そのように主イエスが心を込めてこの第十章で繰り返し教えてくださったことの一つは、一つの言い方をすれば私どもの値打ちということだと思います。 狼の中の羊であります。いや、一羽のスズメにさえ例えられるような存在です。けれどもその一羽のスズメが神に覚えられているのです。神に愛されているのです。他に何の飾りもいりません。金貨も銀貨も銅貨もいらない。ありのままの私でいいんです。けれどもその私が神に愛されているんです。神に覚えられているんです。そしてもしそうだとするならば、この私の存在も、そしてこの私に与えられた福音の言葉も、全世界に勝る重みを持つのです。そのような存在として、今主に立たされているこの自分自身の重みに、私どもはどれだけ気づいているでしょうか。そのことについて今日読みました40節でこう主イエスは言われたのです。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。とこの言葉はよく味わっていただきたいと思います。まるで私どもがキリストに等しいものであるかのように言われています。そして私どもが神ご自身に等しいものであるかにさえ読める言葉です。だからこそ42節でははっきり言っておくと、直訳すればアーメン、私はあなた方に言うと、決して私どもが忘れてはならない言葉としてこう言われました。私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。これも大変驚くべき言葉です。私はあなた方を福音の担い手として使わす。その時に誰か一人が私の弟子だという理由で水一杯でも恵んでくれる人があったとしたら、神は永遠にその人のことを覚えてくださるであろう。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。すべては私どもがそれほどに重んじられるべき存在であるということを教えてくださったのであります。そのことに私どもはこの言葉を一生かけても受け入れかねるようなところさえあるのではないかと思います。驚くべき言葉であります。ここに一人のキリスト者がいると、見たところ何の取り柄もなさそうなんです。主イエスがここで羊とかスズメとかおっしゃったのは、まあ、私もあんまり動物には詳しい方ではありませんけれども、しかし少なくともこの文脈で羊とかスズメとかいうのは神に愛されていること以外何の取り柄もないということを意味します。けれどもその一人の小さなものに対して誰かが、もしも間違った対応をしてしまうとその人はそのことで滅びを招いてしまうかもしれない。けれども逆に冷たい水一杯でもいい、ふさわしくもてなすならば、その人は永遠の命を与えられるであろう。大変独特な言い方でキリスト者の値打ち、教会の値打ちが言い表されています。何度読んでも不思議な言葉であります。ところでここで問題になっていることは、まず一つのことは、 我々キリスト者に対して他の人がどういう評価をしてくれるか、そのことが問われているようです。そうするとこの人はキリスト者である私に冷たい水を飲ませてくれたかな、この人はどうだったかな、あの人の態度はどうだったかなと。しかしそのことに一喜一憂するならば、それはすでに主の言葉を大変に誤解することになると思います。もともと私どもは他の人が自分をどう見ているかということが気になって仕方がない存在なのだと思います。自分が他人にどう見られているか、どう評価されているか、そのことから本当に自由になることは大変に難しいと思います。いや俺は誰にどう思われようと何も気にしないと威張っている人も本当は違うと思います。人にどう思われようが痛くも痒くもないと強がっている人の心をきちんと精査するならば、もしかしたらそれはあの人は自分にとって大事な人じゃないから、その人にどう思われようが私には関係ないということでしかないかもしれません。けれどもそう言って威張っている人も、この人にだけはと思う人の顔色がちょっと曇っただけで、夜も眠れないほど悩んだりするものだと思います。けれども主イエスがここではっきり言っておくと、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人はとおっしゃったのは、そのような他人の評価をめぐる私どもの思い煩いを吹き飛ばしてしまうような言葉であると私は信じます。主イエスはすでに最初から私どもをご自身と等しいほどの重みのある存在として評価していてくださるのです。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのだ、あなたはそれほどの存在なんだ、その主イエスの評価は1ミリも動かない。その私どもの価値が他人の評価によって上がったり下がったりするっていうことは考えられないことです。最近はインターネットなんていう便利なものがありますから、例えばこの鎌倉雪の下教会が世間でどういう評価を得ているか、いくらでもっとまではなかなかいきませんけれども、ある程度の情報を集めることはできます。そんな説教の原稿を昨日書いていたら急に気になって、鎌倉雪の下教会とインターネットで検索すると最初に出てくるのは、 Google で検索すると最初に出てくるのは Google による鎌倉雪の下教会の情報と、口コミ2件、平均の点数が 3.0 と書いてありました。そんな大したことじゃない、何にも大したことは書いてない。けれどももしここで風向きが変わって、この教会の評点が 4.0、4.5 などということになったら、一番嬉しいのは牧師であるかもしれません。けれどもここで主イエスがおっしゃっていることは、そんなことを吹き飛ばしてしまうようなことです。神の視点からすると話は全く逆であって、誰かがキリスト者に対して教会に対してどういう態度を取るか、そのことによってその人の運命の方が変わってしまうんだっていうんです。だからこそ半原教会の人たちが、例えば半原教会の人たちが一生懸命していることは、まずとにかく あそこに教会があると、そのことに気づいてもらおう、そのことに気づいてもらわないと何にも始まらないじゃないか、ああこの教会まだやってたんですね、そうですまだやってます あなたのためにこの教会はまだやってます。しかしもちろんそこで、もし我々に冷たいビール一杯でもご馳走してくれたら、あなたきっと救われますよ。しかしもし我々の教会を無視したら、あなた滅びますよなどという高飛車な態度が許されるわけはありません。そこで私どもがもう少しきちんと読み取るべき言葉があると思います。42節で主イエスは小さなものと言われました。この小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれるものはと、そう言われたのです。何気ない言葉のようですが、よく考えると不思議です。なぜ小さなものなんでしょうか。その前のところでは弟子たちを預言者になぞらえ、正しいものになぞらえ、しかもその前のところでは主イエス・キリストご自身に等しいものであるかのように弟子たちの存在を定義なさったのに、しかしここではその弟子たちのことを小さなものの一人と、そう呼んでおられます。この小さなものというのは本当に小さなものであったのです。何も持ってない、何の取り柄もなさそうだ、こんな人に水一杯恵んでやる価値があるだろうかといぶかるような、そういう姿で主イエスは弟子たちをお使わしになりました。それが狼の中の羊です。あるいは一夜サリオンで売られているようなスズメであります。まあ、もしかしたら古代の中東の世界の話ですから、中東の世界の話ですから、冷たい水一杯というのは我々が考えるよりももう少し価値があったかもしれませんが、しかしだからといってこの主イエスの言葉の趣旨に大きな違いが生じるとは思いません。もしも弟子たちがもっと立派な姿で使わされていたら、人々の態度は変わったかもしれないんです。外国から偉い人が来ると、さあどうやってもてなそうかと、この人と今お近づきになっておけば後々何かといいことがあるに違いないと。けれども主の弟子たちは違います。そういう予測を許さないような小さな存在です。何の見返りも期待できそうにない。けれどもこの弟子たちは主イエスご自身が共にいてくださいます。それ以外に何の力もない、何の守りもない、けれども神に覚えられている存在です。そのような弟子たちのことを小さなものと主イエスはお呼びになりました。なぜ弟子たちは小さなものとならなければならなかったのでしょうか。他に何の理由もないと思います。主イエスの弟子だったからです。この主イエスキリストご自身、誰よりも小さなものとなられました。主イエスこそ狼の中の羊として生き抜かれた方でした。このお方はこの世の財力や権力や武力に1ミリも依存なさらなかったお方です。そんなものがなくてもこのお方は、このお方の存在そのものだけで尊い存在であったのです。だがしかしこの世界はこの尊いお方を軽んじました。世界で一番小さなものとして十字架につけたのであります。そのお方が言われるのです。この小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は、弟子たちはこの主イエスの言葉を何度も何度も思い起こしたと思います。 そして弟子たちがどうしてもそこで忘れることができなかったことは、主の十字架のことであったと思います。このお方は、ついに誰からも冷たい水一杯すら与えられることなく十字架につけられたのであります。この第十章の言葉を直接聞いていた弟子たちにさえ裏切られ、捨てられたのです。誰もこのお方に冷たい水一杯すら飲ませてあげることはありませんでした。本当はそのことによってこの世界全体が神から捨てられてしまっても仕方がなかったかもしれません。けれども神はこの十字架によって世界を救ってくださいました。そしてその事実を告げるために私ども一人一人をお召しになったのです。しかしこれは私どもが一生かかっても解きがたい一つの秘義であると思います。こういう話をするのは少し早いようですが、今年も主の復活を記念してイースターを祝う、それに先立つ受難週において祈祷会をいたします。何人かの教会員の方たちにいつものように聖書を解いていただきます。主の十字架の話をしていただくのです。で、誰がその奨励をしてくださるかというメンバーがすでに確定しております。突然私から電話がかかってきて、今度受難週祈祷会で奨励をしてくださいませんかと、そう言われて何が何だか分からないままに引き受けてしまった人たちは、私が依頼した時にはそのことはあまり強調しないように気をつけてしまったんですけれども、これはしかしなかなか大変なことだと思います。今更そんなことを言われてもと思われるかもしれませんが、やっぱり楽なことではないと思います。自分の言葉で主の十字架のことを語るというのは、一生かかっても完全には成し得ないことだと思います。しかしやはり恵みの時だと思います。なぜ主イエスは十字架につけられたんだろうか、なぜ主イエスはここまで小さなものにならなければならなかったのだろうか、そのような救い主によってしか救うことができない私どもの世界であったからだと思います。狼の中の羊であります。自分が他の人にどのように思われているか、どう評価されているか、少しでも自分を大きく見せたいと思うのが私どもにとってのいつも振り切ることができない誘惑であると思うのです。そのために時に狼の皮をかぶりたくなってしまうのが私どもだと思うのです。けれどもこの主イエスキリストに愛され、この主イエスキリストに救われている自分であることを受け入れたとき、私どもも初めて虚栄を捨てて小さなものになりきることができる。38節にあるように、自分の十字架を背負って主イエスに従うのです。主イエスに従うというのは主イエスと等しく小さなものになるということでしかありません。もし狼の皮をかぶっているならば、それを脱ぎ捨て神に愛されたそのままの羊として生きるのです。そしてもし誰かが そのように小さなものとして生きるこの私のために水一杯でも恵んでくれるということが起こるならば、それは本当に小さな一歩でしかないかもしれないけれども、狼の世界が神の愛によって癒されていく道は、そのような小さな一歩からしか始まらないのだと私はそう思います。そのために主イエスは私どもを選んでご自身の羊として使わせてくださいます。小さなものとして、主の十字架に救われたものとして、この私どもが使わされるのです。しかし私どもはもしかしたらこの小さなものの一人と主に呼んでいただくためにはまだまだ大きすぎるのかもしれません。まだまだいろんなものを持ちすぎているのかもしれません。この聖餐の食卓を囲みながら悔い改めつつ、主の十字架を仰ぎつつ、もう一度新しく小さなものの一人として主の弟子としての歩みを新しくさせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。あなたに救われて、あなたに選ばれて、今私どももここに立ちます。この小さなものの一人と呼ばれていることを感謝と悔い改めをもって受け入れることができますように、あなたの愛に生かされて、かけがえのない価値を与えられた私どもの命をどうか本当に価値あるものとして生かしきることができますように、この教会もあなたの教会です。どうかこのあなたの教会を通して、この世界に住む人々があなたの救いに触れることができますように、あなたの教会を持ち尽くしてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。